屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんはペガですペガの屋根裏部屋第278回ですね、今回は前回に引き続き、もうすっときましょうこの方がゲストですこの方ですどうぞ
川崎ですよろしくお願いします川崎
さ
んイエーイ2回目
ね
2025年初めてですよろしくお願いします
あおいやちょっと待ってください2025年仕様にもうい
やそりゃそうでしょ
じゃあ明けましておめでとうございます。
ああ、おめでとうございます。
川崎さんがおめでとうございますっていうのがレアですよ。ね、
よろしい。いや、そんなことないよ。
いや、分かってますよ。いや、川崎言ってると思いますけど、うん、こう屋根裏部屋では年末の人じゃないですか。
そうか。
あんまり明けましておめでとうございますみたいなのは。
ああ、そう。で、今年とか去年とかどうしてましたっけね言ってなかったかな。
いや、多分屋根裏部屋、うんここ何年間はちゃんと年末に配信川崎さん会してるはずで。
ああ、そうか。
だから、明けましておめでとうございますは。
いや、これ無理でしょ。今回2回目は無理じゃない年内。
確かにね。で、うん、確かにこれは、もう2025年の初っ端が、ゲスト会ってね、川崎さん会。
ついに。
ついにね。
ついに屋根裏部屋の新年会まで。
新春。
ね。
新春特番ですよ。
いや、申し訳ないことしてしまいました、
ね。いや、それはもうね、僕の、うん体調の至らなさ
いやいやもう私の方もね一周ずらしてもらったん
で、なんですけどいやもう逆にいいじゃないですか今からこう今回はね、うん、2025年の、ま、今年のって言いますよ、う
ん、はい
の、前半の注目作品を
そうですね
でもう多分さすがに、
うん、
この配信はね、
うん、
あの1月の最初にやってると思いますんでこうお正月映画的にね、うんこう、もしあればですけど、川崎なの
大丈夫、まあ、今回は、1月公開の映画はありません。
あれないんですかほんだろまあ、ちょうどね、
はい。あの、セーフティー。
なんか珍しいですね。なんか正月映画がある、ありそうな、いつもあるんですけど。
なんか、なかったですね、
なかったですか今回ね。いや、だからまあ逆に、今これ聞いて、うん、来月行こうかみたいな。
あ、行けます、行けます。
なると思うんで。
はい。
というわけで、
うん、
まあ、2025年。
うん。
まだ見てない予告編だけで、川崎さんが、
うん、
これはいいんじゃないかって。
そうね。
っていうね。最近はお気に入ってる
映画紹介。一番無責任で楽しい回です。
ね、相変わらずこう、予告編があるやつをわざわざ探していただいて。
そうです。今回は全部予告編あります。
おー。それを、はい、まあ僕はね、今実際見て。
そうですね。
どんな映画かっていう話という回です、は
い。行きましょう。ね。うんじゃあ早速行きましょうか、
ね。
2025年前半というのは、
うん、
2025年の1月から6月までに公開予定の映画の話をします。
そうですね、うん楽しみやな、2025年。
今回は6タイトルあります。
うん、多いですよ、6タイトル。
多い。こう絞ってこれですから。
ね、マジですか？
もっとあったんです、本当はね。
もっとあった。
でこう絞って絞って6本。
2025年すごいじゃないですか。
いや、すごいですよ。うん、これは映画当たり年になるんじゃないこれ。
マジっすか。
はい。じゃあまず1本目早速は、じゃあペガさんにね、
うん
予告編の URL を送ります。
おい。どんなかな。じゃあ、こう、早速見ますよ。
はい、はい、どうぞ。
おちょっと音でかい、音でかい。
下げて。
かけるっていうのがでかくだ。
下げて。
あ、ちょっと泣けそうな。何これ？え？久しぶり？初めて？え？タイムスリップ系？ 20 代だった時。死ななかった？もう泣くやつやろ。え、蘇り逆バージョン？え？ちゃうな。未来変える？事故？坂本監督？え？公開だらけ？ラストマイル監督って書いてるやん！ これは、あかんあかん、これ泣くわ。これあかんわ。こんなやつ見たらあかんわ。ファーストキス、君は誰？あかん、あかん。終わった。いや、これはやばそうなやつ。
はい。
ファーストキス。
はい。もう、ペガさんにね、タイトル言っていただきましたけど、ファーストキスというね。
いや、川崎さん似合わないタイトルですよね。
ねえ、いや、ほんと私もね、自分で思いますけど。
いや、わかんないです。ときメモ、ときメモって言ってくれた。恋愛系
は。それは、それは、うん、違う番組聞かないとわからない。
あ、そうだ、あ、そうか、そうか。あ、そうか。
はい、私、屋根裏部屋ではそういう話してない。
あ、確かにね。うん、確かに。
はい、ということでね。
はい。
今、ペガさんに見てもらった一本目が、ファーストキスという映画で。あ、観光
に泣きそうなやつや。
配給は東宝となってますので、うん、はい、こちら、日本の映画です。
そうですね。日本でした。はい、松たか子さんでした。
そうです。公開予定は2月7日。う
ん、あ、見れる。
うん。
聞いて、もうみんな、2月の予定、いける。
はい。でね、ストーリーとしては、主人公は女性なんですが、
う
ん、
はい。
まあ、その女性が結婚して15年目に、事故で旦那さんが亡くなってしまいます。
うん、悲しすぎる。
はい。しかも、旦那さんとは、まあ、仲悪い状態で旦那さんが亡くなってしまうと。
あ、一番悲しいやつや、これ。
ね。で、残された奥さんは、うん、まあ、第二の人生を歩もうとしていたんですが、
うん、
そんな時、
うん、
タイムトラベルする術を手に入れてしまいます。
どういうことなのかなと思
って。まあ、このあたりはね、予告編だけではわからないです
。わ、うん、かんない、わかんないです。
はい。で、まあ、その能力を使って、
うん、
過去に戻ってみると、
うん、
その奥さんと出会う前の旦那さんの姿があったと。
あ、
で、改めて、
うん、
自分と出会う前の旦那さんを見て、
うんうん、
やっぱり私はこの人が好きなんだと、
うん
うん、で、その過去に戻った状態で出会って、
うん、
やっぱりお互い恋人同士になってしまうんですね、
うん、
ところが、
うん、
このまま行くと15年後、
うん、
旦那さんは事故死してしまうわけですね。
そうですね、もう運命的には。
さて、
うん、
これからどうなると、
うん、
いうお話でございます。
どうなるんすか？
いや、知らないでしょ。
いや、なんかもう、川崎さんもう、作った人側なんだけど、いやいや、違うぐらいこう。
予告しか見てないよ。
予告でもう全てほとんどこう、
いやいやいや、
分かったのかなって。
はい。まあそういうね、非常に、うん、まあ、シンプルなというか。
まあ、まあ、
ちょっと悪く言うとよくあるお話。うん、
そうですよね。今までいろいろ、こすられてた。
ね、そうそうそう。
話ですよ。
もう今まで何回もあったよ、そんな映画
と。うん。
いう感じじゃないですか。
川崎さんなんでそんな選ぶんって。
でしょ？
うん。
監督ですよ。
いや、やっぱり。やっぱそうか。
プラス、脚本家。う
ん、脚本家は、出てなかったんじゃないの？
出てますよ。
出てました？
はい。脚本家が坂本雄二さんという方で。
あ、坂本雄二さん、あ、出てた、さっき。
はい。まあ、最近で話題になった映画といえば、2023年の怪物という、
ね、
う
ん。怪物、
うん。子供が主人公でね。
うん。うん、
これかなり話題になりました、うんうん。で、その前の2021年に花束みたいな恋をしたと。
うん。
いう、これオリジナル、脚本、
ね。そうなんですね。すごい、
はい、
うん、
で、これが大ヒットしまして。
うん、
で、テレビドラマなんかではね、
うん、
大豆田とわ子と三人の元夫とか、
うんうん、
カルテットというドラマを脚本
書かれてます。あ、ほんならもう一本売れっ子みたいなやつですか？
はい。で、これどちらもね、私見ましたけど、めちゃくちゃ面白いです。
うん、マジですか？
めちゃくちゃ面白い。で、このカルテットと大豆田とわ子、
うん、
は、両方とも、松たか子さんです。
あ、もう、セットじゃないですか。
はい。いわゆるこの坂本雄二さんの脚本はもう、当て書きと言われるやつで。
あ、松たか子さんをイメージ。
そうです。もう、脚本書くときに、この役はこの人って決めて書くのが当て書きって言うんですけど。
うん、
はい。もう、松たか子さん大好きな方で。
ああ、そうなんですね。
そこにさらに、監督の塚原あゆ子さん。
来た。
来ましたね。もう今やこれ、ペガさんも分かってもらえる。
うん。
安定の、塚原監督。
いや、さっきというか、前回で言ってたんですか、これ。
はい。アンナチュラル。
アンナチュラル。
ミュー404。
404。
で、今度映画がね。
うん。
あ、もうこの時点では公開されてるかな。グランメゾン東京。
うん、あ、そうなんですね、グランメゾン東
京。はい。まあ、テレビドラマね、こちらもあって、うん、それの劇場版が、
う
昨年12月30日に公開されてると。
うん
うん、で、まあ、監督としては、うん、まあ、ラストマイルがね、3本目という話はしたんですが、
うんうん、
そういう意味ではこれだから4本目ですね。4
本目連続でね。
ね、まあ、あの、1作目はちなみにね、コーヒーが冷めないうちにという名作ですから。うん、
あれはやばい。
でしょ、だからペガさん、この監督さん合うんですよ、ペガさん。
いや、合うけど、だから泣くの分かってるじゃないですか、もうこれ。
ねえ。
こんなん。
はい。
こんなんもう、予告編で泣きそうになりましたもん。
いや、いいでしょう。予告編、これね、私も予告編見て、
うん。
絶対映画見ようと思って。
そう、いやいや、僕はもうなんかやばいから見たあかんやつかなって。
いや、タイトルがね、
うん。
あの、ティーン向けの映画かなと思ったんです、最初。
そうそう、確かにファーストキスってね、なんか。ね。
うん、まあ、ストレートやなと思ったら。これだからね、多分映画見るとね、
うん、
このファーストキスの意味がちゃんとね、
何
あるんですよ。
マジっすか。
おそらく。
いや、もう川崎さんが言ってるってことはそうや。
これが、何かこの映画のキーになってるんじゃないかなと。うん、
あ、この言葉が。
ああ、もうこれネタバレかな、これ。
あ、もう、いや、もう、あかんわ、これ。
まずいかな。
いや、もうかなりもう確信
これ今確信ついてしまったかも。
いや、もう多分ね、聞いて、まあ、2月以降になった頃を聞いたリスナーからしたら、あかんやんって川崎さんで。
これ怒られるやつ
か。ネタバレしてるやん。
ね。
もう監督の上行ったらダメですよ。
上は行かないですよ。上は行けないですけど。
うん、
はい、まあ。なのでね、これ、原作もないオリジナル脚本ということなんで、まあ、元ネタがないってことは誰もこの先を知らないわけですよ。
確かにね。
今漫画原作とかはね、知ってますからね、先の。
あ、こうなるんだなっていう、うん。
だから本当に映画館で見るの楽しみだなと。
確かにね、
うん。で、役者さんもね、私結構好きな人たくさん出てて。まあ、松坂子さんも私好きなんですけど。
はい。
吉岡里帆さんとか。
あ、はい。
あと森奈々さんとか。
うん。
出てられてね。あと、リリー・フランキーさんとかね。
うん、はい。
うん、まあ、あの、サイコパスやらせたら一番怖いリリー・フランキー。うん、
そうなんですね。
あ、怖いですよ。
いや、まあ、確かに。
凶悪とかのリリー・フランキーめちゃくちゃ怖いです。
いやなんかやばそうですけどね。
めちゃくちゃ怖い。
うん。
はい。まあ、なので、これはですね、私、あんまりこういう映画見ないんですが、
うん、
まあ、この座組なら、まあ、
見ないとしかない。
確実に面白いなと、
うん、
思って期待しております。
いやー、多分な、
はい。
もう号泣でしょ。
ね、うん、時間内で次行きましょう。
ああ、なるほど、サクッと行きますよ、
ね。はい、もう6本ありますから、今回。うん、じゃあ次、こちら。
カメラ OK。あ、これ、洋画やな、これ。
そらそうや。
外人しかできない
と。そらそうや、
うん。スポーツ？バレー？ボクシング？アメリカ対キューバ？政治？これはなんか、なんやろ？全然わからん。放送終わり。あ、銃撃の音が。もう何起きたか、こっちが聞きたい。テロリストがイスラエル選手団、オリンピック村で偉いことやってるやん。実話に基づく物語？そんなことあったの？もうスポーツ担当で無理や。ええー。集計できるのはって、スポーツの人たちが中継するの？ニュースを。生中継で。これはどうすんや？平和の祭典どころじゃないよ、これ。テロやで。あ、確かにオリンピックやってんのね、そのままに。すげえ、9人も人質になってる選手が。どうなんの、これ。うん。今年最高の緊迫感。突入しに行く。テレビが。バレてんちゃう。生中継してあかんじゃん。見てんじゃん、犯人。筒抜け。え、放送せんかったよかったやん。え、衝撃作。放送で次回が、ああ、放送止めろ。そらそうなるわな。すべてのレベルで傑作って。言い過ぎちゃう。え、どうなんだ、放送しいいんかな、これ。え、テロリストの狙い。いや、これ全部言ってんじゃん。セプテンバー5。バレンタインデーやん、2月4日。あ、終わった。
はい。
何すか、これ。
ということで、今、ペガさんに見てもらったのが、2本目のセプテンバー5。
セプテンバー5。
はい。2025年ね、2月14日、公開予定、
うん。うん。ときめもえ。
いや、バレンタインなだけでしょ、
それ。
はい。いや、いかがですか、この予告。
いやー、そら、見たいですよ。
この予告がね、
うん、
めちゃくちゃわかりやすいんですよ。
いや、だから、いや、もうなんかほとんどもう見たような気になってます
から。なるでしょう。で、これなぜかというと、
うん、
まあ、予告にも書いてましたけど、実際にあったことなんです、これ。
あ、僕知らなかったぞ、こんなこと。
これ結構有名な事件で。
へー。
あの、 1972年の9月5日、ミュンヘンオリンピック。
うん。
これ私ね、生まれた年なんですけど。
うん。
パレスチナ武装組織。
うん。
が、イスラエル選手団の人質を取って立てこもると。
ええー、すごいな。
オリンピック中にね。
うん。
うん。で、それを、まあ、テレビスタッフが気づいて、
うん。
まあ、中継すると。
うん。
で、そのメディアとして、
そう。
報道の自由と、
うん。
報道しない。
いや、だってあれ、その予告編で出てましたけど、
はい。
その生中継する映像を、犯人がそれをテレビで見てるかもしれないみたいな、ね。
警察が突入しようとしてるのを、カメラで映したことによって。
めっちゃバレバレなんじゃないですか。
いや、だからこのあたりですよ。
どうすんのって。
まあだからこのオリンピック史上最悪の事件って言われてるんですけど、この。
うん、
で、これミュンヘンっていう映画にもなっててね。
ミュンヘンっていうのはその、これの映画だったんですか？
そうです。
なんか名前は聞いたことある。
聞いたことあるでしょ。
映画の、うん。
これが元です。
は
い、で、この90分間っていうのがおそらく実時間なんじゃないかなと思う。
マジか、それは
ちょっと。違うんかな、まあ、見てる限りね。
うん。
うん、どんな感じかわかんないですけど。
うん。
まあ、かなり映像を見ていただいたらわかるように。
うん。
その当時、72年当時の雰囲気っていうのがすごく出てて、う
ん
う
ん、確かにね。
ドキュメント映像を見てる
んですよ。あ、そうそう、そんな感じ。
めちゃくちゃ力入ってんですよね。
うん。
で、これ私、まあこういう、その、事実に基づいたドキュメンタリーみたいな映画も好きなんですけど、
うんうんうん、
もうこういうの作らせたら本当ハリウッドはすげえなと。
確かにね。
妥協なく作るんですよね。
うん。
で、おそらくこれね、私、まあ元わからないですけど、
うん、
出てきてるテレビスタッフの人とかも本物に寄せてるんじゃないかな。
あ実際の人に、
うん。ハリウッドってそういうことするじゃないですか。
うん、
メイクとかね、あの衣装とかですごい寄せてくるし。
うん、
だからそういう意味でも本当にこのリアルさ、
うん、
めちゃくちゃ緊張感が伝わってくる予告だけで
も。あ、確かに緊張感すごかったな。
で、映画時間が、これ上映時間90分らしいんですよ。
うん、
いい時間ですね、90分。
確かに90分ね。
90分ってね、緊張感持ち続けられるんですよね。
うん、2時間超えたら。
ああ、きついけど。だ90分でこれが解決するっていうのもちょっと興味ありますし、
うん、
すごくもうなんか面白そうというか。
確かにね、ほんで今、パレスチナとイスラエルってね、
うん、
まさにっていうか結構緊迫してる状態で。
いや、これすごいですよ、本当に。うん、まあだから、まあこれはもう本当にこれだけの映画ではあるんですけど、
うん、
そのエンタメ、っていう感じではないんですよね。
確かそういう感じではないですけど、うん、なんかこう、ひしひしとこう。
まあドキュメンタリーです
よ、ね。そう、ドキドキしながら、
うん。
うん。
まあでも、エンタメ的な面白さも感じられるんですね、予告見てる感じ、
うん。そうですね。
このドキドキする感じっていうのはなかなか味わえないだろうなと。
うん、うん。う
ん、まあ、やっぱりほら、実際に起こったことだからっていうイメージがあると、
うん、
そのフィクション、だと思って見てるのとは違うものがあるじゃないですか。
全然違う。
見る側としても。
うん。
うん。あ、こんなことがあったんや、怖いなって。
うん。
まあ単純に思いますしね。
うんうん。
うん。で、まあ、その実際の事件が元になってるから、結果とかも、まあそちらの歴史を知ってれば分かるんですけど、
う
ん、
確かにね、知ってる人は知ってますっていう。う
ん。ただ、それをまんま描いてるかどうかは分からないんで、
うんうん、
あくまでもその事実を元にしてるというだけなんで。
うん。
もしかしたら映画オリジナルの展開になってる可能性もあります。
まあそういうこともありますもんね。
まあそういう意味でもいろいろと興味がある映画だなと。
うん。うん、
まあだから前ね、紹介したあの、シビルウォーとはまた方向性が違う。
うんうん
うん。うん。あっちは起こってないことをさも起こったかのように見せてたけど、
そうですね。
まあこっちは実際にあったことを、
うん。
どう見せるかと。
うん。
いう感じでね、興味深いんです
よ、ね。確かに。
こういう映画は本当にアメリカは撮るのがうまい。
うん。
日本もね、たまにあるじゃないですか。
うんうん、
ね、3億円事件の映画とかね。
確かにね、
うん、あれもね、私結構好きで見るんですけど、うん、やっぱりこういう映画撮らしたらハリウッドはすげえなと、
うん。
ちなみにこの映画、制作はショーン・ペンっていうね。
あ、マジですか。
まあもう、ショーン・ペンぐらいになるともうね、うん、制作の方に回ったりしますから。
うん、出てはないですか？
出てないみたいですね、
うんうん、
はい。制作に名前があってびっくりした。あ、そうなんやと思って。はい、まあこんな感じですね。
いいですね。
ちょっといいでしょこれ。
ちょっとなんかスタートダッシュすごいですけど。
ペガさんもこんなん好きですか、ドキュメント？
いや結構好きですね。
うーん。
うん。
はい。
見たい。
じゃあ次行きましょう。
うん。
く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も新しい朝も
変わり果ててしまうのかい。 Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたもの誰のためのもの。 Keep on running, stay with you. 夢見てたのはこんなものじゃない。 Keep on running, stay with だけど分かっているよ。二人過ごした日々は変わりはしないさ。 Keep on running, stay with you. 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ。
ボーカリスト笹山、Keep on。
わかさすごいな、今年は。今年ちょっと来てるな、は
い、お気に入ってるなって去年
いやいや、お気に入ってる感じじゃないな、これは、うん、じゃあ3本目いきますね。
はい、
これは本当また韓国だな、これ殺人鬼が体の中入る。ああ、なんかこれやばいな。俺の顔持ってる。お前の体を借りてるだけだ。へえ。戦慄のボディチェンジアクションスリラー。ボディチェンジ。ああ、終わりました。デビルズゲーム。
はい。はい、3本目は。
うん。
デビルズゲーム。
デビルズゲーム。
まあ、タイトルだけ聞くとちょっと B 級っぽいですが。
確かにね。
はい。3月7日公開予定。
うん。ちょっとありますね。
はい。まあ、お話としてはですね。
うん。
こちら韓国映画なんですけども。
うん。
韓国を恐怖に陥れているサイコパス連続殺人事件というのが起きてます。
うん。
で、そのね、連続殺人犯を追っかけている刑事がいると。
刑事ね。
はい。ところが、その刑事のね、
うん、
部下が、
うん、
亡くなってしまうと、
うん
うん、
どういうこっちゃと、
ね、まだだからその犯人追跡中に死んでしまうんです。
ああ、そういうことね、
うん、でそんな中、まあ、その先輩刑事は、
うん、
やっとその殺人鬼を追い詰めるんですよ、
うん、
ところが、
うん、
その後気を失って目を覚ますと、
うん、
殺人鬼と刑事が入れ替わっている。
あ、フェイスオフ系？
うん。俺たち入れ替わってる。
あ、入れ替わってるんや。いや、なんか僕なんかこう、自分の中に、
はい。
殺人鬼が入って、こう、
はい。
人格が二つあるみたいな感じかなと思ってたんですけど。
違うんです。
フェイスオフ系？
フェイスオフは、まあ、っていうか、フェイスオフの話を説明しないとわかんない。私もね、大好き。ペガさんも好きな知ってますけど。
うん。はい。いや、顔を変えてるという、まあ、だから、体が交換みたいな感じですか？
そうですね。あ、まあ、ペガさんに分かりやすく言うと、ザ・スイッチですね。
ザ・スイッチか。ザ・スイッチね。
女子高生と殺人鬼ではなく、うん、刑事と殺人鬼が入れ替わっていると。
なるほどね。
だから、まあ、精神と肉体が入れ替わってるから、うん、顔を変えたフェイスオフとはちょっと違う。
違うんですね、ちょっとね。
はい。
あ、なるほどね。
ただ、そのプロットとしては、
うん、
フェイスオフでもあるし、
うん、
ザ・スイッチね。
うん、ザ・スイッチね。
うん。あの、うん、設定とも似てる。ということで、まあ、まあ、よくあるというと、そこまでよくはないんですが、
うん、
結構ね、映画では見かける設定と。
そうですね、確かに。
いうことではあるんですけど、これを果たしてこの韓国映画としてね、作った時に、
うん、
どんなテイストになるかというところが私非常に興味深くて。
なるほどね。 そういうことか。
うん。
韓国映画はどう仕上げるのかみたいな。
そうそうそう。まあ多分ただでは終わらないと思うんですよね。
なんか、やっぱ韓国映画バイオレンス的な感じですよね。
まあもちろんそこは絶対あるし、
うん、
後半の展開とかね。
うん。
あの、こういう映画ってほら、なぜそうなったかっていう、まあ理由もいるけど、
うん。
元に戻る理由が重要じゃないですか、やっぱ。
確かにね。
うん。
どうやって戻れるかって。
ここにある程度説得力を持たせないと、
うん。
見てる方が納得できないじゃないですか、なんかご都合でね。
うん。
気がついたら元戻ってましたで済むんかいっていうね。
確かにね。
うん。まあ、ただ単に、そういう体と精神が入れ替わっただけのお話なのか、
うん。
実はもっと違う、隠されたプロットがあるのか。
確かに。
ね、予告ではそう見せてるけど、
うん。
実は全然違う、
うん。
トリックがあるのかもしれない。
なるほどね。
っていうところも気になってまして。
うん。
まあ、この予告だけだと、すごくシンプルな設定なんですけど。
確かにね、シンプル。
想像力が、
うん。
刺激されるなと。
うん。
ちなみに R15 ってなってますんで。
ああ、やっぱり。
まあ、まあ、多少ね。
うん。
うん。高校生は見ていいってことなんで。
あ、そか。高校生は見ていいぐらいか。
そうです。いや、これね。
うん。
ちょっとサスペンス要素も入ってるみたいなんで。ただ単に、入れ替わったというところだけじゃなさそうです。
ええ。
うん。
確かにね、わかん、予告編だけでわからないですね。どんな感じだって
。予告編だけでどんな話かわかるけど、
うん。
どう展開するかとか。
うん。
どういう軸でこう話が進んでいくかっていうところはまだまだね、楽しめる要素があるなと。
うん。
うん。まあ、この体入れ替わりっていうのはね、
うん。
まあ、今までいろいろ見たことあるから、そのおかげで我々はこう、大体わかるわけですよ。ああ、そういう話かと。
すんなりとね。
ただ、そこで今までとどう違うところを見せるかっていうのがね、作り手の腕の見せどころですからね。
うん。
楽しみにしたいところ
なんですね。確かにね、どう、これはもう見て、
そう、もう見るしかない。
って感じですよね。
うん。
おお、はい。中でもあれですよね。
うん。
邦画来て、洋画来て、
うん。
韓国って、バランスを取ってじゃないですか。
いやいや、たまたまですよ。
あ、たまたまなの。
うん。
たまたまなんですね。
じゃあ次行きましょう。
次行きましょう、次行きましょう。
はい。
あ、これは、邦画じゃないな。スケールが、スケールが。眩しくてフラフラする。宇宙、宇宙。マジか、今見たかって。あれ？でもなんか、なんか顔が、ん？何者？地球を出た？どこ？こう使い捨て人間ってどういうこと？何これ？コピーされて死んだら新品と交換？どういうこと？え？パラサイトって今一瞬出て監督、え？あれ韓国？え？あなたの命が人類に。どういうか、なんかどの捨てられてるけど、生まれ方。え、まだ生きてるぞって。構わない。捨てられたぞ。えぐいな、なんか。何これ。うわ、なんか変な気だ。17回目でもで、ループみたいな。え？二人になってぞ。コピー。ちょっとでもなんか、シリアスだけではなさそうな。ミッキー11って、11人増えてんか、これ。ミッキー増えてってんな、これ。ミッキー18。どういうこと、これ。ミッキーだらけだけど。終わりました。
はい。ということで、今見てもらったのが、うん、5本目かな、これで。
5本目かな ?1、2、3、4本目じゃないですか
?4 本目、
はい、
はい。4本目の、
うん、
ミッキーセブンティーン。
ミッキーセブンティーン。なんか意味わかりましたよ。ミッキーが17人ってことでしょ、これ。
そうそうそう。
何なんですか、これは。
面白そうでしょ。
面白そうですけど。
これね、うん、ちょっと劇場公開がまだはっきり決まってなくて。
あ、そうなんですね。
はい、厳密に言うと、2025年劇場公開予定なので。
あ、下半期に回される可能性もある。
うん、可能性もある。ただまあ、わかんないんで、とりあえず今のうちに紹介しとこうかなと。うん、
なるほど。
はい。まあ、お話としてはですね。
うん。
氷の惑星で、もう危険な植民地化任務で死ぬたびに過去の記憶を受け継ぎ、新しい肉体に生まれ変わる使い捨て人間のミッキーを描いた SF 小説。
これは使い捨てで記憶は受け継がれてるんですね。
あ、はい、
そうなんだ。
で、ミッキーセブンという小説があるんですよ、もともと。原作がね。
なるほど。
はい。それを映像化したと。
でも17になるんですか？
そうですね。今回だから17になってると。だから多分原作とはだいぶ変えてるんじゃないですかね、味付けを。で、まあ当然この設定でわかると思いますけど、だいぶ未来の話です。
未来ですよ。めっちゃ宇宙。はい、うん、
で、配給はワーナーブラザーズなんですけど、
うん、
まあ、ベガさんがね、予告見て言ってたみたいに、うん、監督がポン・ジュノ監督と。
すごいな。
パラサイト半地下の家族でもうね、アカデミーで評価されまくった。
うん、
あの、ポン・ジュノ監督がなんとハリウッドで SF 映画を撮ると。
すごい、それは。
すごいでしょ。
日本の監督でハリウッドみたいなとね。
まあそういうことですね。
感じですもんね。はい。すごい。
まあそれぐらい評価されてると。
うん。
で、予告見たら、
うん。
ああ、ポンジュの武士炸裂やなと。
ポンジュの武士。
ポンジュの監督ってね、その、シリアスなものを撮っても、
うん。
どこかこうユーモアで。
あ、確かにそうですよね。
かつ、ブラックな。
ブラック、そう。
ジョークとかね。
うん。
そういう要素が入ってるんですが、もうこの予告に詰まってますね。うん、
確かに予告でも、
うん、
結構えぐいのが。
ね。そうそう。でもちょっとこう笑っちゃうみたいな、ね。
ちょっとね、こう喋ってる内容で面白くしたり。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
なるほどな。
で、まあ、キャストもね、結構豪華で。
うん。
まあ、この主役のミッキーが、
うん、
ロバート・パティンソンっていう方で、
うん、
ザ・バットマンってね、新しいバットマンの主人公
だったり。あ、そうなんですね。
あと、テネットっていうね、映画に出てたりとかして。
あ、テネット。だから見たことあるのか。
まあまあ、こんな感じで、これね、非常に面白そうなんですよ。
確かに SF 好きにはたまらなさそうな、うん。
で、やっぱお話の展開も気になりますしね。
うん。なんとなくこう、コピー人間の反乱的な。
ね、ちょっと設定は大体分かったけど。
うん。
じゃあこのお話がどう展開していくんだろうと。
そう。
で、最後はどうなるんだろうというところは、やっぱりまだ分からないので。う
ん、確かに、全然分からない、うん。そこは分からない感じの。
これはね、すごい楽しそうだなと。
確かに。
まあ、ただ、現時点で分かってるのは、ここら辺なんで。
うん、
まあ、ただね、原作あるから、
うん、
原作読んだことある方は、ある程度予測できるんじゃないかなと。
うん。
思うんですけどね。
うん。面白そう、これ。
とりあえずそう、見てみないと分からないというところがね、うん、面白そうだなと。
あ、なんか、お気に入ってる感じ全然なくて、今回、すごい。
すごいでしょ。
面白そうなのが。
ね。
やばい。覚醒した。
いや、違うよ。
ゾーンに入りましたね、ゾーン。
2025年の映画界が豊作なんです。
そうなんですか、川崎さん。
これ選んでるわけですかね、これ。
いやー、なんかでも嗅覚がすごいな。
嗅覚。
今回は。
これもね、あの、今回、収録が2週間ぐらい遅れたおかげで、ね。
あ、遅れたおかげで。
結構最近出た映画の情報とか入ってるんですよ。
あ、マジですか、ギリギリの、ギリギリの。
ちょっとギリギリで変えたんですよ。
なるほど。
はい。じゃあ残り2本ね。
あ、残り2本。行きましょう。
はい。あの、すいません、こちらね、
うん、
日本語字幕なしになってます。
マジですか？わかる、はい。心してみます。
まあ、雰囲気で見てください。
雰囲気で見ます。はい。ちっと。
わかると思います、それで。
わかるのかな？何や？なんかおるぞ。う？目が。何や？ A24 ってできたんや。呼吸から A24 って。あ、事故ちゃん。危ない危ない危ない。ああ、これ。何やに？なんか引いた？車がプーって言ってた？車がプーって言ってた？車動いてる？え？なんだこれは？ユニコーン？エブリシング？また？出たぞ今。調べてる。これは？ん？ユニコーン？何これ？光ってたぞ。ユニコーンってかキリンじゃないのか？これ、モンハンの。発見。デス・オブ・アウ・ユニコーン。カミングスーン。あ、終わりました。
はい。はい、ということで、5本目。
5本目。
は、Death of a Unicorn。
何なんすか、Death of a Unicorn って。
タイトルのまんまですよ。はい。ね、こちら、2025年の春、全米公開予定です。
え？ちょっと待って、春に全米公開の予定、はい、
なので、
うん、
日本でいつ公開されるかはまだ決まってません。
マジか。
だからうまくいけば、
うん、
同じ春にやってほしいなと思うんですが、大体遅れて入ってくるんで、
シビルウォーパターンじゃないですか、
うん、もしかしたら後半になっちゃうかもしれません。
だって A24 って書いてましたよ。なんか
そうですね、配給会社 A24 と、あの、うん、制作会社ね、
うん、
みんな大好き A24
です。いや、みんな大好きなんですか？僕は そうでもなかったけど、シビル王で。
いや、でもすごくないですか？もう本当に年に2、3本映画作ってるんですよ、ここずっと。
いや、すごいのはもう認めますっていうか、しかもすごいです。
全部当ててるんですね。
うん。なんか全部違うじゃないですか。
そこ。あのね、バラエティに飛んでるんですよ。
うん、
で、まあ今回のね、お話は何かというと、うん、とある親子が、
うん、
億万長者の懇親会に向かう途中。
そういうことですよね。うん。なるほど。
一匹のユニコーンを車で引いちゃいます。
ちょっと待って、一匹のユニコーンを引いてしまうというのは、ユニコーンはこの世界にいるのが普通なんですか？
そこなんですよね。いや、もう当然普通じゃないからみんな驚いてるわけですよ。
うん。
うん。で、まあ、どうしようかと思って、このね、
うん、
ユニコーン、とりあえず車に乗せて連れていくと。
うん。
で、調べてみたら、
うん。
ユニコーンの血液とか角は、が、
う
んを治してしまう効果があると。
いや、そういうことやったんですよ。
いうことが分かって、
うん、
そのちょうどこの億万長者のとこに向かってたから、
うん、
そこでユニコーンを使って研究を始めると。
なるほどね、そこで。
ところが、
うん、
そのユニコーンには家族がいて、
うん、
自分の仲間を、
うん、
連れて行った人間たちに復讐をすると。
これは、いわゆる、なんていうの、モンスターホラーみたいなやつですか？
いや、これね、本当に A24 ってすごいなと思って。
うん。
これってね、
うん。
B 級映画の脚本です、これ。
確かにね、ユニコーン、なんでユニコーンやねんみたいな感じですもんね。
これ、アルバトロスが作ったやったら私すごい納得するんですけど。
バテた。うん。
これを、今もう、第一線の A24 が。
シビルウォーまで行ってですよ。
すごい役者とすごい予算使って、
うん。
真面目にこういう映画を作ってるっていうのがもう最高だなと。
うん。
ね。制作総指揮。
うん。
ミッドサマーでおなじみのアリアスター。
またか。
もう今この人が作ったらもう何でも売れる。まあ実際面白いですからね。
うん。
実際面白いんですよ。本当に、いろんなテーマで、
うん、
結構ねワンテーマが多いんですよね、
うんうん、
聞いてあ設定面白いなっていうのをもう映画にしてしまう。
確かにね。
ただその一発屋じゃなくてちゃんと映画として見られるようにしてるところが、
確かにね、
腕の見せ所っていうかね、
うん、
はい、まあキャストで言うとね、
うん、
チラチラと見えてましたけど、アントマンの主人公のポール・ラッドとか、
ああおりましたね、
はい、あとあの可愛らしい女の子出てましたけど、そちらは、
うん、
ネットフリックスのドラマであるウェンズデ
ー
でブレイクした、
うん、
あの女の子ね、
うん、
ジュナ・オルテガっていう、ジェナ・オルテガっていうね、可愛らしい女の子が出てますね、うん、ちょっと今回はなんかやんちゃな女の子ですけど、
うん、
まあ、あとはあのミッドサマーに出てたあの主役の学生の一人のウィル・ポールターっていうね人も出てて、
あ、そうなんです
ね、あの顔にね特徴あるから見たらわかると思います、
うん、
はい、で、監督はですね、
うん、
長編映画としてはもうこれが初めてというぐらいかなり新人の監督さん、
うん、
だからこれが売れればもうこっからね、
うん、
スター監督としての道が約束されていると。
攻めるな、しかし、
いやだから A24 って面白いものを撮れる人なら有名だろうが新人だろうが関係ないです、
うん、
だそういうところもね素晴らしいなと思ってるんですよね、
うん、
うん、でさらに音楽はね、
うん、
ジョン・カーペンターです。
ジョン・カンペカーペンター
聞いたことあるでしょ
う、うん、
はい、ホラー映画の巨匠と言われるね、
うん、
ジョー・カンペジョー・カーペンターが
打つた、
うん、ジョン・カーペンターって言いにくいな意外と、
うんうん、ジョン・カン
が
カンペン
やってますと、
うん、
はい、いやもうこれも最初本当ワンアイデアだけかなと思ったら、
うん、え、そうなんじゃないですかこれは。
いやわかんないですよ。
いやもう普通じゃないですか。
わかんないですよ、これ。
普通に襲われてギャーって言って。
もしかしたら何か裏設定とかあるかもしれないですよ。
いや、さすがにこれはもう、普通なような気がするな。
うん。だそういうとこもね、含めて。
そう。
もう普通であっても面白いし、設定だけでね、興味あるし。
いや、だって、B 級ホラーやったらね、
全然。いや、だからそこですよね。本当に、この、こんなテーマというかコンセプトを、真面目に映像化してしまう。
うんうん、
そこに痺れる憧れる、
ね。憧れるんから。いや、待って、
憧れます。
確かに、 なんか、なんかこう、モンスター
とか、だってほら、うん、そう、流行り、今売れるからとか考えてないんですよ。
そう、これは、ね。
面白かったらいいんです。
いやー。
だそういうところが私、本当今のアメリカのこの、息苦しいアメリカエンタメの中で、
うん、
A24 と本当に自由に、活動した上で結果を出してるから、
確かにね、
どんどん頑張ってほしい、どんどん。
確かに、だから、これだけ設定とだけ見ると、
うん、
もう僕は絶対見ない系のね、なんかこう、うんうん、ですけど、
うん、
A24 だから、一体どうなんかなっていう、
思うでしょ？
興味を湧くぐらいにね、もう今、なってますしね、全然。
そう、だから今映画ファンにはもうそれぐらいの信頼を得てるんですよ、うん、A24。
だから自分が好みじゃない設定でも、
うん、
もしかして今までの自分の想像してるのとは違うものを見せてくれるんじゃないかっていうね。
うん、もうシャマランと一緒ですよ。
シャマラン
が好きなら、どんなの作っても絶対面白いと思って見ますから。確かにね、私はもうシャマラン好きですから。
うん、まあ、川崎さんはね、はい、シャマラン好きですけど。
好きですよ。
うん、僕はなん、まあ、まあ、僕も好きと言っていいのかな。ですけど。
いや、違う。ペガさんに言わせ。ペガさんが好きっていうのはニコラス・ケイジだけ。
確かにね、ニコジはね、
う
ん。
そうそうそう。
うん。
はい。じゃあ次、最後。
お、最後。あ、もう最後か。
はい。じゃあこちらどうぞ。
はい。
こちらもね、ちょっと英語だけになってますんで。
あ、マジですか？英語か。
はい、まあでも、わかると思います。
わかるかな。
わかると思います。
わかるかな、これ。
伝わると思います。
番組の途中ですけども、ここで、笹山さんの今回の一曲をかけさせていただきたいなと。思います。改めましてね、明けましておめでとうございますということで、2025年スタートとね、まあこれ収録時は、まあ2024年だったわけですけども、今話している音声というのは2025年ということで、まあ、皆さんどうですかね、もう年末、だから川崎さんのこのね、今、かけさせていただいているこの川崎さんとの収録自体もね、体調崩してとか言ってましたけど、まあ、年明けて、いや、今、本当にインフルエンザが大流行ということでね。いや、僕もね、インフルエンザではないんですけど、またね、体調崩して、どこまで病弱やねん、ペガっていうね、感じなんですけども、いや、まあ、そんな、年始の初っ端から、なんか、そんな、スタートで大丈夫かって感じはするんですけど、まあ、今年もね、ぼちぼち、行かさせていただきたいなと、お付き合いいただいたらすごい嬉しいなということで、今年一発目スタートはね、毎年スタートはもうこの曲ということで、まあ、りょうさんね、いてないですけどね、りょうさんいつもリクエスト聞くとこの曲と答えるので、この曲からスタートさせていただきたいなと思います。では聞いてください。笹山さんでアルバム灰の水曜日からキープオン。
育った街をわけもなく離れ、右も左もわからない暮らし、寂しさはいつもすぐ隣にいて、それに気づかずに大人になってた。あの日夢見てた自分を忘れて、流れ流されてたどり着いた場所、憧れはいつの間にか消え失せてしまったけれど、それも悪くはないなんて笑い合えるのかい、全て忘れてしまうかい、疲れ果てて眠るその一瞬に寂しさは隣にないかい。Keep on running, stay with me, どっちなんだろう、二人交わしたものは誰のためのもの。 Keep on running, stay with you, 夢見てたのはこんなものじゃない。
スマートな AI 機能でってこれは違うな。コマーシャル、あ、始まった。おー、なんか日本っぽい雰囲気やけど、ビル ん？まさかこれは、戦ってぞ。カンフーっぽい。これ完全カンフーっぽいぞ。いや、ちゃう、空手？空手？空手？アメリカで空手みたいな。お、ちょっと、これ、いや、見たことあるぞ、この、は、この、え？あ！写真になってる。宮城。え？ジャッキーが出てる。え？ってことは？あれか？おー。これは、灯籠。あ、この前台湾で飛ばしたやつ。A さんと一緒に。え？ロッカー。宮城、また宮城言うてる。これは、もしかして、もしかしての盆栽のバンダナ？ジャッキーチェーン。空手キッドってことは、ベストキッド？レジェンズ？何これ？これやばいやつやん。あ、終わった。
どうですか。
これやばいやつでしょ。
もう私も予告編見るたびにちょっと泣いちゃいそう。
もう泣いてんの？
ですけど。
宮城。
はい、これがつい最近公開された予告です。
予告。
はい。ね、空手キッドレジェンズというのが現代なんですが、
はい、はい。
日本語で言うとベストキッド。
来た。ベストキッド来た。
最新作。
ちょっと待ってください。これ、はい、ベストキッドって、これウィル・スミスさんの息子さんの、やつ、ジャッキー教えてたでしょ？
はいはい。
でも写真で宮城出てた、宮城出てたって、
はい。はい。
あの、前の古いベストキッドの、前言ったら宮城さん出てたんですけど。
いや、もう、ペガさんのね、疑問は最もなんですが。
どうなってんのこれ。
まあ、ちょっとその前にいろいろ説明することがあるんで。
ああ、はいはい、
はい。この、空手キッドレジェンズ公開予定が5月30日アメリカ公開予定。
いや、じゃあアメリカかい。
ただね、これに関してはね、日本も結構早い段階でやるんちゃうかな。
同時公開ぐらいの。
日本で売れる要素が多いんですよ。
確かにね。
うん。で、やっぱ日本の空手がね、テーマですから。
空手ですもんね、琉球。
まあアメリカのそのソニーピクチャーズなんですけど、そこも日本で売りたいんじゃないかなと。
じゃあ、そらそう。
思うんですよ。だから、うまくいけば、5月30日に同時にやってほしいなと。
確かにね。
思うんですけど、
うん。
まあ、最近のソニーはね、日本ないがしろにしてるから、まあ、ないかなと思いつつ、
うん。
はい。で、お話なんですが、
はい。
今回はニューヨークを舞台に、
ニューヨーク。
空手大会に出場する少年、リーフォンというね、
うん。
この少年がね、主人公なんですけど、
はい。
で、この主人公のリー君はですね、
うん、
まあ空手やってるんですけど、
うん、
まあ自分が全然強くなれないと。
ああ、習ってて。
そうそう。
うん、
いうことで、
うん、
カンフーの師匠である。
カンフー？はい。
ミスター・ハンという師匠がいるんですね。
ミスター・ハン。
これがジャッキー・チェン。
あ、ジャッキー・チェン、ミスター・ハン。
そうです。
はい。
で、まあおそらくこの、主人公のリー少年はですね、
うん、
中国系の子なんで、
あ、確かにそういう、
まあ、カンフーもやってたんでしょうね、
うん。
うん。で、そのジャッキー・チェンである、
うん、
まあ、ミスター・ハンに、助けを求めるとですね、
うん、
ミスター・ハンは、
うん、
私だけじゃなくてもう一人協力してもらおうと。
え？
いうことで、ダニエル・ラルーソーに協力を依頼します。
ってことは、やっぱり、そう、未来っていうか、あの話の後ってことなんですね。
予告にダニエルさん出てたでしょ？
ダニエルさん分かってなかったです、僕。
あれ、ダニエルさんじゃないですか、どう見ても。
あれ、
ご本人ですよ。
本人やったんですか？
あれ、ラルフ・マッチョですよ、本物。
マッチですか？
もう私、だからそれだけでも泣きそうになってるんですよ。
ダニエル来たって。
要するに、ここで、
うん、
さっき、疑問に、ペガさんが疑問に思ってた、
うん、
ジャッキー版、
うん、
ベストキッドと世界が繋がったんです。
そういうことか。
あの世界と、ベストキッドの世界は同じ世界だったんです。
あれ一応、だから、なんかリメイクというか別物みたいなイメージ。
あれは同じ世界のアメリカで起こった出来事だったんですね、あの場所でね。
なるほど。
で、あのジャッキーはダニエルさんを知ってたんです。
マジか。
で、今回だからその、 ジャッキーの方のね、ミスターハンは、まあやっぱ、カンフーの人ですから、
うん、
空手のことならば、
うん、
多分ね、心当たりがあると、
うん、
いうことで、ダニエルさんを呼んだんだと思います。
ってことはやっぱ、宮城からダニエル。
そういうことです。宮城空手を受け継いだダニエルさんと、カンフーの達人であるミスターハンが、あの主人公の少年に、空手とカンフーの二つのスタイルを融合させた全く新しい格闘技。
オリエンタルな。マジか。
で、
うん、
空手大会に挑むという。
それ、コブラ界なんですか、相手は。
そうなんです。これもですね。
うん、
皆さんご存知かと思いますが、
うん、
2018年から、
はい。
ね、ベストキッドの続編と言われてるね。
うん、
ドラマ、コブラ界というのが。
はい、僕見てない
です。ネットフリックスで配信されてると、うん。で、これがね、配信された時もすごく話題になったんですよ。
うん、
ベストキッドのって。しかもコブラ界、
うん、確かにね。
で、ちょっと受けてたんですが、ところが、実際始まると、非常に評判が良くて。
そう、りょうさんも絶賛ですよ、もう。
はい。現在、
うん、
シーズン5まで続いてます。
そんなに人気なの？すごい。
今度、シーズン6で完結するそうです。
ちゃんと完結してくれる。
だから2018年から今までずっとやってるんです。
めっちゃすごい。
だから7年やってんのか。
うん。すごい。
で、この、テレビシリーズのコブラ会っていうのは、
はい。
一作目。
うん。
1984年に公開されたベストキッドの、
うん。
34年後を描いてるんですね。
ああ、はい、はい。
はい。で、これが、うん、最新のシーズン6で完結を迎えるんですが、
うん、
この、空手キッドレジェンズの世界戦は、
うん、
このコブラ界の最終回の後の話です。
マジか、激アツじゃないですか、それ。
なので、すべてのベストキッドサーガがここで繋がる。
ちょっとやばいな、これは。
やばいでしょ。
うん、
もう私、このせいでベストキッド、コブラ界全部見るの確定になってしまったので。見てなかったんですよ。
あ、川崎の見てなかったんです
ね。見てなかったんです。まあなんか、そんな面白くないんじゃないかなって思ってたんで。
いや、もうりょうさん大絶賛ですよ。
いや、そう、ただ、ね、放送始まったらすごい評判良くて。
うん。
あ、じゃあ見ないとなと思ってたらこんなことになって。
すごいな、でもそれは。ちょっとマーベルみたいな。
あ、もうそうですね。
うん。
アベンジャーズですね。
しかもなんか、時を超えてというか、すごい長い。
いや、もうね、私、このジャッキーのあの、世界が繋がったと。
それはちょっとやばいな。
いうところがあまりにもびっくりで。
うん。
まあ、あれってね、その、そういう匂わせ一切なかったんですよ、作品の中では。
なかった。
宮城さんとか。
うん、全然なかったけど、うん、まあ、確かに。
だから、
宮城さん。
あの段階では多分、あえてそうしてたんだと思うんですよね。
うん。
その、まあ、違うものとして、新たなベストキッド作りましたよっていうね。
うん。うん、
でもそれをね、ここでうまく持ってきて、
うん、
まあ、だからあれですよ、スパイダーマンと一緒ですよ。
ああ、確かにそういう感じ。
あの、それぞれのスパイダーマン全部一つにして、
うん。うん、そういう感じ。
もう名作映画ね、ホームカミングね。
うん。
うん、あれと同じくですね、この、ベストキッドサーガがついにここで一つに繋がる。
いや、これはやばいな。
で、その意思を受け継ぐのが、
うん、
リーフォンというね。
うん。
もう彼があの鉢巻きもらって巻くとことかも最高でしょ、あれ。
盆栽の鉢巻きなんか。
しかもジャッキーの魂まで受け継いでると、うん、これ日本人としてはもう見るしかないんですよ、これね。
確かにね。
ジャッキーで育った我々としては。
ジャッキー
で。ジャッキーと宮城さんで育ってるわけですよ。
確かにジャッキーと宮城で育ってた。いや、でもそれ、でも別物として見てましたけどね。
そう。そう。別物として見てたじゃないですか。
でも、幼き日に見てたやつが、
それがここで繋がるって、こんな感動的なことないでしょ、
ちょっとやばいですよ。日本人向けじゃないですか、これ完全に。
いや、だから日本人はより楽しめる。
ねえ。
まあ、はっきり言ってね、よく分かってないアメリカ人が見てもね、これ評価されないと思います、これ。うん。これは日本人が見ないと。
マジですか。
はい。いや、これがね、もう楽しみで。
やっぱまだ修行シーンとかあるのかな？
いやー、もう絶対あります。
ワックスとか、ここの、
いやだからね、服とか。そこですよ。ジャッキーと、ダニエルさんが修行してくれるんですよ。
うん。
もうたまらんでしょ。
たまらんない。
それこそダニエルさんとジャッキーの戦うシーンとかもあるんちゃうかな、もしかしたら。
いや、ちょっとやばいな。もう。
いや、もう、ね、想像しただけで。
あの構えすんかな、
ちょっと胸熱、いや、するでしょ、それ。 だってあれ自体が、うん、そもそも邪気の邪覚発見の鶴のポーズですから。
いやー、ほら、本気は出てるんかな。
でね、これ、うん、まあ、元ダニエルさんのね、
はい、
ラルフ・マッチョがですね、
うん、
インタビューに答えてまして、
うん、
まあ、宮城さんね、パット・モリタさんですけど、
はいはいはい、
演じたミスター宮城の精神も引き継いでいると、うん、インタビューで答えてまして。
やばい。
で、ダニエルさんが、
うん、
違う人にまたその宮城さんの空手を教えることで、
うん、
善意をつなぎ、レガシーを称え、
うん、
宮城道や彼の人生がダニエルにもたらしたことのすべてをやり遂げたいと。
いや
ラルフ・マッチョが言ってくれてるわけですよ。
それはちょっとやばいな。
だから彼にとってやっぱりベスト・キッドっていうのはすごく大切な作品なんですね。
まあ、確かにそうですよね、
うん。
代表というか。
で、その彼が本人がちゃんと出て、
うん、
ダニエル役で出た上で、
うん、
まあ今もパット・モリタさん亡くなってますから、
まあそうですね。
その精神をこう映画の中で受け継いでくれるというのは、
うん、
元の作品知ってる我々世代からするともう胸熱以外の何者でもないわけですね、これ。
いや、これもう見る前から胸熱っていう映
画。いや、もう、確定ですね、これ、ね。もう多分、泣くの確定という感じがしますけども。
確かにね、これはやばいな。
まあ、これ、2025年注目作になるのは間違いないから。
いや、もう注目ですよ、こんな。
もう、こんなんね、はっきり言って一般受けなんかしなくていいですもん。
うん。
もう我々が見て楽しめれば、それでいい。
これでも、一般受けじゃないかもしれないですけど、これは確かにお気に入ってますね、もう。お気に入って。
置いてないよ。
お気に入というか。
こんな一般受けしない映画、置きに行かないです
よ。いやいや、だからもう、僕たちに置いてるみたいなね。
うん、あ、そうそう、そりゃそうよ。
もう、見てた人からすると、
だもうい
やもうこんなんって。
そうよ。私とかペガさんの世代たまらんでしょ、これ。
やばいやばい。長谷川さんもやばいな。
いや、そう、もう長谷川さんだからもうこれ、予告の時に言ってましたもん。これ紹介してください、つって。
もう長谷川さんも
言ってた。
これは紹介しとかなあかんで
しょ。これ紹介してほしい、つって。
いやもう。
てかもうそらするよ。
するよってもう。
だからこれね、結構、うん、今回その2週間伸びなかったら間に合わなかったんですよ、これ。
マジか。
うん。
いや、これは。
本当に最近出た情報なんで、これ。
もう、マジか、すごいな。
だから今からね、じっくりこのコブラ会見て。
うん、あ、僕もネットフリックス入ってないけど、入らなあかんのかな、これは。
コブラ会見て、で、コブラ会のこの第6シーズン終わるのが2025年で終わるらしいんですよ。
うん。
だからこの映画に合わせて終わるんですよ。
マジか。
だから下手したら、
うん、
コブラ界のラストに、
うん、
ジャッキーとダニエルさんと、この主人公の子出てくる可能性あります。
ありますね、確かにね。
そこ繋がったらもう行くしかないでしょ、映画。
もう、やばい。やばいな、これは。
これ本当にアベンジャーズなんですよね、完全に。
確かに、確かに。そういう意味での楽しみもある。
この壮大な34年前のね、
うん。うん。
34年前ってことじゃないな。84年にベストキッドやから、
うん。
もう40年以上前。
そんな前か。そんな前か。
わー、すごいな。たまらんな。まあ、というね、こう、ちょっと前の映画で言うと、ゴーストバスターズに匹敵するぐらい私の中でエモいタイトルなんですよ。うん
うん、確かに、川崎さんからするとね。
うん。あれもすごく良かったんですけど、
うん、
だからあれに関しては、その他の人がレビューで何言おうが私の中ではもう揺るがないんですよね。
まあ、そういうもんですよね。うん、
だから、この空手キッドも、私の中でも、うん、もう批評家とかがボロクソに言おうが、
うん、
全く関係がない。
いや、でも、なんていうんですかね、わかんないですけど、
うん、
話も普通に楽しめる話になってるんじゃないですか。
うん、なるなる。
こんなん。
なる。もうジャッキーが作ってくれたらもう絶対面白くなる。
うん。
うん
こんなん絶対、また悪いやつできて、悪いやつというか嫌なやつできてみたいな、ね。
いやーもう本当にね、うん、キャストだけでも嬉しかったですけど、
うん、
この世界が一歩になる感じをまた味わえるとはね。
いや違う、想像してなかったですもん。いやだから僕混乱しましたもん。あれ？
わかる。わかる。
ベストキッド。
いや、これね、
宮城さん出てくる、ジャッキーも出てくる。
この予告公開されても大騒ぎになってるんですよ、世界中で。
ああ
。世界のこの、空手キッドファンがもう、大騒ぎになってて。
うんうん、
マジかっつって、
うん。
もうすごいんですよ、今。お祭り騒ぎです、今。
いや、だから、いや、ウィル・スミスの息子バージョンと、
うん、
元々のね、
うん、
宮城さんバージョンと、
うん、
いや、本当にだから、もう、単純にこう、リメイクを、して、
うん
まあ、同じような展開があって、いや、もう、絶対こう、まあ、他の映画とかもありますけど、
うんうん、
まあ、ウィル・スミス息子のバージョンもいいなとか、
うんうんうん、
どっちも好きやでとか、いやいや、もともとの好きやでとかいう話があるような、もう、もう別物の気に話してるわけじゃないですか。
そうそうそう。
それが、合体するなんて、合体じゃないですけど、ね、同じ世界観だったのかっていうのはちょっと。
いや、もう、ちょっと。
やばい。
やばいっすよね。
本当に。これもうボキャブラリーなくて申し訳ないですけど、やばい。いや、そう。
でですね。
うん、
この、動画、予告動画出たのが、
うん、
11日前なんですね、今喋ってる。
最近じゃないですか。
めちゃくちゃ最近。
うん、
だから、本当に、ペガさんと私の体調不良で伸びなかったら、これ紹介できなかったんですけど、
うん、
で、11日前に公開された動画なんですけど、
うんうん、
現時点で再生回数1500万回再生。
再生されすぎでしょ。
だから、どれぐらい注目されてるかってことです、これ。1500万回ってすごい数ですよ、これ。
やばい。
一日100万回以上再生されてるってことですから。
うん、いや、もうタイトルも、で、空手キッドレジェンズでしょ、これ。
そう。
レジェンズやもん。
いや、レジェンズですよ。だって、ダニエルさんとジャッキー出てるんですよ、う
ん。え、もしかして、ウィル・スミスの息子さんも出てくるんですか？
いや、これね、可能性ある。その、ね、コブラ界の方の人も多分出てくるんですよ。あ、コブラ界の人
もね。確かに。
だから、そういうとこも楽しみなんですよね。その当時の一作目のキャストの人で出てくれる人がもしかしたらいるかもしれない。そのダニエルさんと戦ったやつとかね。
ねえ。
うん。
胸熱じゃないですか。
だからそういうところもあるから、やっぱ一作目から見直して、
うん。
コブラ界の方も見て、
うん。
この最新作に備えるという必要があるんじゃないかなと。
うん。
まあ、マーベルシリーズ全部見るより全然楽勝なんで。
確かにね。
うん。
うん。
まあ、ドラマちょっと長いかな。6シーズンって。
確かにね。6シーズンすごいですよね、人気。
6シーズンって60話ぐらいあるんちゃう？
だから人気あったんでしょうね。
そうね。
ということ
で、こちらが取りになりましたけど。
やばい。すごいの持ってきたな、最後に。
いや、もう、だタイミング的にも、だから本当に最近なんで。はい。ということで、順番に行くとね。
うん。
一つ目の、
うん。
ファーストキスが邦画で、
うん。
ハートウォーミング。
うん。
で、二つ目、
うん、
何やったかな、
セプテンバー5ですね。
はい、セプテンバー5は、まあ、ドキュメンタリーでね、
うん、
アメリカ映画、
うん、
で3本目が
デビルズゲーム、
うん、デビルズゲームは韓国映画でスリラーね、
うん
うん、で4本目が
ミッキーセブンティーン、
はい、でこっちは SF サスペンスでアメリカ映画、
うん
で、5本目が
で。デス・オブ・ア・ユニコーンですよ。
で、こっちはアメリカ映画でダーク・コメディ、
うん。
で、最後がアメリカ映画でアクションということで、結構ね、うん、バラエティに富んだ映画になってて、これは2025年映画楽しみだなと。
確かにこのラインナップはちょっとやばい。
この他にもあるんですよ、まだ。
あ、
いろいろ。その、言ったらシリーズものとかね。
うんうん、
これ、今回シリーズものまた外してますから。
あ、そうか。一本で見れるやつばっかしか。まあ、まあ、ベストキットも持
ってます。そうね。これはまあ、シリーズもといえばそうですけど。
うん。
うん。
いや、川崎さん、腕が上がったんじゃない
ですか。腕、どういうことや。
いや、こう、バランスと。
いや、ちゃうよ。単純に、映画、はい、面白い映画があるかないかっていうだけですよ。
まあ、まあ、
その年にね。
確かにね。
だ今回は本当、あの、前のコロナの時が嘘のようにね、
うん。
豊作ですよ。
すごいな。
やっぱりコロナ後の効果がやっと出てきたんじゃない？ここで、
うん。
自由に映画が撮れる環境がやっとここで
出てきた。と、なんかこう、川崎さんがもう、数年前まではもうちょっと、
うん、
洋画がねって。
そう。
邦画しか、
そう。
邦画面白いけど洋画がねって言ってたのが、
そうなんですよ。来ましたよ。
ちょっと来てきましたね、
来ました。
も
ただまあ、うん、内訳言うとね、
うん、
あのポンジュノ監督はまあ韓国
の人
ですし、まあ、A24 はもう全くそのアメリカ映画っていうとこは超えてますから、
うん、
でベストキッドもちょっと違うしな、
そういう意味で
純粋なドキュメンタリーというところでいくとセプテンバー5ぐらいかな、
うんうん、
あれもね、あのドキュメンタリーですから、
ハリウッド映画って感じではないですけどね、
そうだからもうね、こういうところに期待していけばいいんだと、うん、で実際こういうやっぱポリコレとか関係なくね、
うん、
今の 流行りとか関係なく、
うん、
面白いものを作っていってくれる人たちがいればね、
うん、
映画産業はまあ衰えることはないだろうと思いますね、
うん、いやー面白そうなやつばっかしな、うん、
いやこれはね今回私映画館でぜひ見たいのが結構あるから、
うん、
なんとか頑張っていきたいんですけど、なんせ今本当ちょっとね忙しくてね、いろいろ
すごいですね川崎さん、もう大人気やから、
まあとりあえず、
うん、
いや、あれでしょ、趣味じゃなくて、まあ、仕事とか、ね、
忙しいんですけど、そうそう、プライベートというか仕事というか、
そう、とりあえずこのベストキッドだけは絶対映画館で見たいな、
まあ確かにね、外したくない、
うん、
うん、
まああといつ公開か分かんないんで入れなかったんですけど、
うん、
スーパーマンもね発表されたんで、
川崎さん大好きなスーパーマン、
はい、これうまくいけばあのまた後半の方でね、
うん。
2025年後半映画みたいなところで紹介できたらなと。
確かにね。
これも私も期待大のスーパーマンなんでね。
うん。
うん。はい。という感じですかね。
素晴らしいですね。
いやー、今回はね、久々に熱が入りました
よ。熱入ったし、時間もだいたいちょうど、収録時間も。
ね、ちょうど
いい。みたいな感じで、もう、いや、腕、腕、やっぱ腕上がったな。
腕は関係ないっ
ていう。いや、でも、ちょっとね、今回は、まあ、デビルズゲームはちょっとわかんないとこありますけど、
ね、
どっちに転ぶかなみたいなとこありますけど。ま
あ、ペガさんもね、あの、うん、ベストキッドは見に行きましょう、ぜひ。
いや、でもベストキッド見ようと思ったらね、
うん、
結局、ネットフリックスのコブラ会見とかな、あかん
の。いや、もうその辺ほら、もうりょうさんに全部話聞いたらいいやん。
いや、りょうさんも、あれなんですよ。どうやったったら、おもろかったで終わりのタイプなんで。あんまりそういう、細かい内容というよりも、
じゃあぜひ、この機会に、ネットフリックス入ってもらって、コブラ会見て、りょうさんと一緒に、
いや、それ激アツですけどね。
映画見に行ってください。
いや、それ激アツですけど、おそらくは、だってシーズン6もあるんでしょ？
そう。
もうラスト前の2の前になるの分かってるじゃないですか、これ。
いやいやいや。いや、5月までまだ時間あるから。
いや、理由あるかもしれないですけど。
うん、ちょっとずつ見てね。
なかなか。
いや、ほんで、ペガの屋根裏部屋でもベストキッド特集してくださいよ。
いや、もうねえ。
ぜひ。
ありそうですけどね、
ぜひぜひ。
見たら。
うん。
見たらありそう。
いや、りょうさん行くでしょ、だって。
いや、確かにね、もう、あの構えして行くと思いますよ。
いや、てか、そんな人いっぱいいるよ、多分。鉢巻きして見に行ってる人いっぱいいると思う、多分。もうみんな映画館出てきたらみんなもう構えてるよ。
わーって。
うん、いや、楽しみですね、ほんと。
ちょっと、もう、明日からワックスがけ頑張ります
ね。そうよ。ほんまやで、もうちょっとベストキッド見たくなってくる。
何回見ても面白いから。や
っぱり面白い。
うん。
うん、
そっか。いや、いいな、
うん。
いや、なんかちょっと、新年早々、いい感じですね。うん、
でしょ
う。うん。
いや、あとは、後半にもね、期待したいとこですね。
後半。あ、うん、確かにね。まあ、今年も年2回ですからね、川崎さん。うん。いや、楽しみやな。で、毎回言ってますけど、
はい。
今回こそ、この紹介したやつをね。
うん。
感想会で喋れるように見たいなって。
そうですね。
できたら、
うん。私もですよ。私なんかもう、紹介してるくせに見てないですからね。
いや、それ仕方がない。仕方がないですよ。忙しいし。忙しい。公開時期も短いし、タイミングが分
かった。なんとかちょっとね、いけるようにしたいと思います。
もう絶対もう、花からさっき言っときましょうか。
うん。
デビルズゲームは難しいでしょ、多分。
これむずいな、確かに。
短いですよ、絶対。
あと上映関数も怪しい。
そう。
よく見とかないと本当に見逃しそうな。
あ、いつか終わってたみたいなね、
うん。
あるかもしれない。
いやでもね、後で上映された後でね、うん、なんか話題になるの悔しいじゃないですか。
あ、絶対それを、あ、すごいなんか腹、なんか自分だからね。
俺見てたでって言いたいじゃないですかと。
それ確かにね。
あれ映画館で見てないのとか言
った。あれはやっぱり映画館で見ないと少ないんで
って、ね。あれって。すごいちょっとイラッとされるキャラなんで。まあそれぐらいね、やっぱり見たいですけどね、
気になる。わかりますけど。いや今年も映画をね見たいな。
いやちょっとね、うん、あの洋画というか映画界全体これから、
うん、
面白い作品増えてきそうで、
うん、
ちょっと期待感が高まってきました。
確かにね、
うん、
うん、
楽しみ
しましょうか、
うん、
あ、徳川崎さん言い残すことないですか？言い残すこと
ないですよ。もう早く終わりましょう。早く。
BB ブロスのことはもう。
いやいや、もういいでしょ。
あ、もう宣伝しなくても。
もういい、いや、違う。
宣伝しなくても。も
う、ブログの方になんかリンクだけでも貼っといていただいたら、もう、
それでいいですか。
いいですよ。
いや、
もう私も、ペガさんのとこでは、映画の人でいいんで、もう。
ゲームの、ときメモの人じゃないですか。
ときメモの人。ね、そのうちの番組ではときメモの人ですけどね。はい。
いや、まあ、というわけで、またね、かずきさんはまた、
はい、
年2回なんで。
はい、
6月くらい、
そうです、まあ、7月かな、
7月くらいか、
うんうん、
また出ていただくとは思いますけど、
はい、かりました、
みんな映画を見ましょう、うん、
はい、
うん、というわけで、締めさせていただきますね。
はい、お願いします。
なんかスッと終わる感じでいいんかな、こんな、
なんで別に、なんでそこで戸惑うのよ。
いつもスッと終わってないで、
うん、
スッと終わった
ら、なんか、スッと行くのが気持ちいいじゃないですか。
あ、確かにね、
うん、
あ、そしたら、まあ、今年もね、1年よろしくお願いします。
あ、そうですね、よろしくお願いします。
はい、はい、番組のご意見やご感想などメールでお待ちしてます。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペカヤネウラアットマーク gmail.com、 ペカヤネウラアットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲も笹山さんでスルリです。スルリを組む笹山さん関連のデジタル曲、こちらは iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では全アルバムを聴くことができます。あと YouTube、 こちらの方で楽曲やミュージックビデオが公開されています。あとオンラインショップのスズリでは笹山さん関連のオリジナルグッズが取り扱われていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
大事なことはいつも伝わらず、するり相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のことと分かりすぎる一人。